んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第660回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、今週はですね、まず、リスナーさんからのお便りを1通ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ではですね、オレンジさんからいただきましたお便りを、じゃあ、鈴木さんの方からご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。竹内さん、鈴木さん、こんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。巷で話題のミスドのモッチョリンはもう食べましたか？買えない覚悟で言ったら、一家族の個数制限でたくさんあったから買えて、食べたら噂通りめちゃくちゃ美味しかったですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。当然モッチョリン食べたでしょ、うん、
ね、奥さんは買ってましたよ。
奥さん買ってました。奥さんは買ってました、はいはい、だいほら、だって、うん、だってみんな、うん、奥さん買ったんだったら食べてるでしょ、うん、鈴木さんも。
あの奥さんが
なんか、ね、あの、うん、鈴木さんの奥さんということは、あの、うん、鈴木さんじゃ。
どういうこと
ね、鈴木さんの奥さんなんだから鈴木さんのわけじゃん、ね、家族じゃん、はいはい、なんかミスドって食べるときって、
うん、あ、まあまあまあそう ね、なんか家族で分かってね、う
ん
う
ん、多分あれでしょ、奥さん一人で隠れて食べてたよではないでしょ、う
ん、まあ堂々とね、もっちりんって書かれたミスドの箱置いてありましたけど、
うん、置いてあったでしょ。でほら、当然あなたの分も買ってきたわよ、
うんうん、そうね、食べて、あの、何個か買ってあったんで、うんうんうん、言ってくれたんだけど、うん、食べてはない。
なんで目の前にあるのに。あの、あれだけ話題になっている、世間で話題になっているミスドのモッチリンが目の前にあるのに食べなかったの。
なんかね、あの、買ってきたその日は僕がちょっとね、夜仕事で、うん、奥さんが夜のうちに食べてしまって、で残ったのがね、確かきな粉の味だけだったんですよ。
はいはいはい。
で、きなこ味だったらあるけど食べるって言われて、うん、きなこのドーナツ
はちょっと、それは奥さんが悪いことになっちゃうよ。その話だと。いや、3種類あるね。いちごの味と、いちご味ときなこの味と、うん、あとなんだっけ、うん、あの、タルタルじゃねえ、なんだっけ、
タルタル味はね、ちょっと食べたくないな。
みたらし、
あ、みたらしね、
みたらしと 3種類味があって、
はいはいはい、そうね、あるみたいで ね、
で多分一番人気は多分いちごなのよ。
はいはいはい、は
い、いちごきなこみたらしの順じゃないかな、おそらく順。
ああ、そうなんだね。
人気的には、
うん、うん、はいはい。いや、でも奥さんはだから僕がきなこだったら食べるかなと思って残しててくれたらしいんですけど、うん、まあ、その3つだったら僕いちご食べなかったなみたいな。
いちごは何、奥さん食べてたの。
うん、多分食べたと思う。何個買ってきたかはあんまりちゃんと聞いてないんであれなんですけど。
食べなさい。
ちゃんと予約してね、買ってたんで。
あ、予約、
全部種類買ってるとは思うんですけど。
え、予約とかできるの？
なんか、購入予約みたいなのが、うん、その販売する前に実はあったみたいで、なんか1500分待ちとかっていう、なんか相談するとかっていうの。
あのね、僕は、うん、これまずこれオレンジさんお便り読む限り、
うん、
とても美味しかったと、噂通りめちゃくちゃ美味しかったって言ってますけど、
うん、
評判ですね、僕はね、
うん、
だもう昨日、一昨日
とか、はいはい、本当直近だね、うん、
直近で、たまたま娘の靴を買いに行って、
はいはいはい、
で靴屋の近くにミスドがあって、うん、まあ、売ってたら買おっかなぐらいな感じで、
はいはいはいはい、
タイミングよかったら買えるかなみたいな感じでミスといた、
うんうんうん、
ほら、食べといたらあれじゃん、
うん、
ほら、ポッドキャストでこうやって喋れるじゃん。
ね、まあそうね、はいはいはい、
これ目の前にあっても食べない鈴木さんもいれば、うん、わざわざこのポッドキャストで喋るために、買えたら嬉しいなっつって、わざわざ足を運ぶ僕もいる。何の差かな、これは。やっぱこれリスナーさんに、リスナーさんにやっぱりこういうね、
うん、
話題を届けたいっていう風なアンテナが普段から立ってるか立ってないかの差だと思うんだけども、おそらくね、
まあちょっとプロ意識が低いかもしれないけど、
そうなんだよ、そういうとこだよ、そういうとこなんだよ君は。 で行ったの、行ったの、たまたま行ったの。
うん、うん、
したらね、はいはい、ちょうどね4時半ぐらいかな多分行ったの。
ああはいはい、はい、
行列が結構できてて。
あ、そうなの。4時半で行列の方が珍しい、
うん、でっていうのはなんでかっていうと、1日に3回、うん、何時からいくつ、何時からいくつみたいなの表があって。
あ、そうなってるの。
ちょうどね、はいはいはい、5時から、
うんうん、
要は販売ですっていうのになってて、それで並んでるの、
ね。はいはいはい、あ、なるほどね、それを確保するために。
そう、うんうん、でね、ね、みたらしが100個、僕が行った店舗はね、みたらしが100個、
はいはい
はい、うん、できな粉が100個、
うん、
で、いちごが20個、
うん、いちご少ない
。や、いちご多分ね、おそらくちょっと手間かかるのよ、クリームが入ってたり。
あ、そうなんだ。
ひと手間かかってんだよ。
だと、あ、だから時間、まあ、それで個数少なくしないとね。
でね、僕が行った店舗はお一人様3つまでっていう、
うん、
オレンジさん行ったところはなんか一家族で何個みたいな感じだったじゃん、
みたいなことで書いてあったね。はいはいはい、
で、うん、僕が行ったところはお一人様3つまでだったのね、うん、
はいはいはい、そういうことね、
うん、そう、で、まあ、結構ね、もう、うん、結構並んでたから僕、まあ、真ん中あたりだったんだけど、うん、うちは竹内家は3人でね、
はいはいはい、
あそこ3人、まあ、一番いいのは 3,、うん、3種類味があるから3つ買えればいいじゃん、うん、3種類買える、
まあそうね、それが一番いいよね、
うん、で、まあ、でもいちご20個だから、まあ、どう考えても僕の前には、うん、僕らの前には20人以上並んでるわけよ。
1人1個買ったとしてもね。
そうそうそうそう。でさ、見てたのね、
うん、
見てたの、うん、こう先頭の人が何を何個買うのかなみたいな。
あ、はいはい、気になるよね、うん、
いきなりいちご3つとかさ、お後ろの人の気持ちを考えなさいよ。
あると思ったけど、やっぱそうするんだ、みんな。いちご、そうなんだね。
でさ、はいはいはい、下手したら一番後ろの方の人は買えないぐらいのレベル、うん、
まあそうだよね、いくら220個あったとはいえ、ね、そうそう、
だからさ、単純に1人3個ずつ買ったとして、うん、人数分かるんだから、うんうん、定員も数えてさ、かける3してさ、ちょっとこっから先はもしかしたら買えないかもしれませんって事前に言っといてあげればいいのにって思うんだけど。
そう、70何組ぐらいだもんね、結局普通に割ったらね、はいはい、
言わないんだよね。
まあ、そこまでのね、その成立させるまで人を、ね、雇えてないというかね、
でもね、できないのかもしれない。人数はいつもより多かった、うん、定員の、あ、そうな、定員の人数が、ま
あ、やっぱ、うん、あのレジとかで増員はしてるけどって感じだね、
うんうん、そうそうそう。でね、結局、うん、まあ、いちごは当然なくて、うん、我々の順番の時
に、うん、来た時にはね、はい、
しょうがないから、
は
い、僕はみたらしを2つ、うん、きなこ1つ、
うんうんうん、はいはいはい、
まあ、これはこれでね、あの、うん、マックス3つ買うんだって思われそうだけどね、後ろの列の人に。で、嫁と娘、まあ、いいじゃないですか、権利だからね。嫁と娘はきなこ2つのみたらし1つっていう。う
ん、ああ、いい、はいはいはい、
で。とりあえずマックス買わせていただいて。
うん、
で、食べました。
うん、はいはいはい、はい、
とりあえず、いちごは食べてないんで分かんないんだけど、うん、みたらし、僕、みたらし2のきなこ1買ったんだけど、
う
ん、
ああ、そうでしたね、はいはい、
両方食べた感じだと、
うん、
きなこのが美味しい。
ああ、そうなん
だ。だから鈴木さん、きなこ食べといた方が良かったと思うよ。美味しかった
よ、食べといた方が良かった。
そう、それで、で、うん、じゃあどれぐらい美味しかったかっていう話をすると、
ああ、そこが大事ですね。
そうそうそう、はい、ね、うん、もし次ミストの前をたまたま通りかかって、
うん、
たまたま、まあ、イチゴが残っていたら、
うん、
買ってもいいかな。
なんかそんな、その感じだとそんなに別にって感じがすごい伝わってきちゃうんだけど。
です。僕の感想は。
なんかオレンジさんとはちょっと対照的かなっていう感じ
で、うん、うんとね、なんていうのかな、あの、うん、うんうん、ポンデリングでいいかな。
わざわざ並んで買ったのに。
そう、あのとね、なんていうの、もう行列は並ぶほどではないっていうか、まずね、予約とか行列はしなくていい。
たまたま通りかかって、たまたまあったら、まあまあまあ買おうかな。そうそう、
いちご食べてないからまだね。 もしかしたらこれほらオレンジさんが食べてめちゃくちゃ美味しいって言ったらイチゴなのかもしれないじゃん。
あ、その可能性ありますね。何味とはちょっと書かれて
なかったですからね。
書いてないからね。はいはい
はい。うんうん、イチゴ食べえらくうまいのかもしれないじゃん。
そうね、イチゴ食べた瞬間に考え方変わるかもしれない。
少なくとも、きなことみたらしは、まあまあ、並んでまではいいかな、もう。
うん、ずいぶんとなんか、みたらしときなこかな。
もう、
評価下がっちゃったな。
もう、一中輪です、僕は。
もう一中輪じゃない。
もう一中輪です。
あ、そうですか。
そんなに一中輪です。
だったらもう僕もいいや食べなくて。
なんでよ食べときなさい、ね、まあまあまあまあ、でもまあまあ、ね、じゃあ美味しいか美味しくないかって言ったら美味しいよ当然ね。
あ、もちろんね、はいはい、
美味しい美味しいだけどあの話題になりすぎて期待しすぎちゃったから並んだっていう、
期待は超えない、
そう、うんうん、並んじゃったってのもあるから、
うんうん、
おポンデリングでいいかな
その過程とか考えちゃうと ね,
ちょっとね思いました。
はい、はい、の感想です、
はい、まあ、皆さんも食べてない人は一回食べるといいと思いますよ、
う
ん、
そうですね、
多分これね、うんうん、まあなくなるだろうね、おそらく定番にはならないだろうね
まあでも意外となんかフラッというかね、あのなんか僕その奥さんが予約したっていうのを聞いてたんで、うん、な予約しないと買えないもんだと思ってたんですけど、うん、まあ、意外とその時間帯を狙っていけば買えるもんなんですね、一般でもね。
そう、うん、なんかちゃんと事前に情報を知ってれば、まあ、何時から販売とか分かってれば、
うんうんうん、
買えるみたいよ。
じゃあちょっとその辺情報収集してね、ちょっと買ってみようかなと、
はい、そして、はいはい、オープニングでぜひ話しておきたいことがあと2つあります、
うん、はいはい、
2つあります、
はい、
1つは、はい、まあ、先週ちょっと触れたんですけど、うん、先々週の、
はい、
先々週、はい、まあ、いろいろ、まあ、ご意見いただいた、うん、あのオープニングだけポッドキャストで流すっていうね、
はいはいはい、
もうやりましたけど、
ね、イレギュラーなことしました、はいはいはい、
これの完全版、エンディングまで入ったバージョンを、うん、はい、YouTube で、
うんうんうん、
アップしました。
あ、もうしました、
しました、はい、6月の22日にしてますので、うんうん、はい、皆さんよかったら聞いてください
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。あの、そんな竹内で検索していただければ、はい、出てくると思います、
はい、
そんなはひらがな、竹内は漢字、松竹梅の竹に外内の内ね、はい、武士の方じゃないやつね武士の方のやつじゃない、竹松竹梅の竹の方のね、
松竹梅の方ね、間違いないよね、
はい、YouTube で検索していただければ出てくると思います、はい、はい、ぜひね、その機会、この機会にチャンネル登録もしといてください、
うん、ああ、そうですね、はい、はい、
でね、あとね、うん、1回目から最新回までが YouTube で今聞けるようになりました、うん、そんなことないでしょ。
ああ、そうなんですか。へえ、
あのね、今ね、僕ね、はい、しばらく YouTube やってない間にいろいろ進化してて、
ポッ
ドキャストを YouTube で聞けるようになったのよ、うん、
ああ、なるほど、はいはいはい、
なんかね、あの、ほら、RSS っていうね、
うん、では、
ポッドキャストを配信するための、うん、なんか、はい、コードみたいなのあるじゃん、ね、
うん、あれありますね、はいはいはい、はい、まあ、
普通だったらポッドキャストアプリとか、Spotify とかにもそれ読み込ましてるんで、うん、それを見ながら、うん、聞くことができるんだけど、うんうん、YouTube でもそれが同じようなことができるようになってて、
あ、そうなんだ、
ほうほうほうほう、 YouTube でみんな聞いて
あの、じゃあのね、過去配信も聞けるなら、
なんでかっていうと、うん、もうちょっとあと20日間ぐらいの間に、
うんうん、
合計4000時間ちょっと再生されないと
はいはい、
僕の YouTube チャンネルが消えます
そうで、ちょっと消えちゃうのね、
はい、消えちゃうんで、ぜひ助けてください、
そうですね、
ちょっと暇な時ずっと再生してて、うん、僕の YouTube チャンネルあの昔の十何年前の動画とかもあるんで、
はいはいはい、まだ動画もあるし、ポッドキャストもあるし、
そう、まだ僕がピチピチの、 ピチピチの30代だった頃に
ピチピチの30代ピチピチかって問題ありますけど、
あのピチピチの30代だった頃の動画もありますんで、ちょこっと上がってますんで、ちょっとその辺もでもいいんでね、あとはもう、うんうん、ポッドキャストずっと流しといて、みんなで一人がずっとやってても再生しててもこれ絶対要請時間なんかいかないから、
うん、あそうですね、
みんなでわーって聞いてもらえれば意外と簡単にいくんで、
はいはいはい、
協力してください、よろしくお願いします、
ご協力よろしくお願いいたします、
はい、もう一つこれも大事なお話を、はい、僕今月まだ誕生日なんですよ僕6月14日に生まれてるんですけど、
はい、
うん、6月の、はい、あ違う、5月の14日から7月の14日まで、ね、前後1ヶ月間、はい、僕誕生日とさせていただいておりまして先週もちょっと、ね、ご紹介したんですけど、今週もちょっとお誕生日プレゼントいただいてまして、ご紹介したいんですが、
はいはいはい、
これね、僕ね、ギャラクシー Z ホールド7っていうスマホを使ってるんですが、うんうんうん、これ用の、はい、このスマホ用の、うん、スマホケースを、
おお、実用的、
いただきましたありがとうございます、
ありがとうございます、
これすごいのよ、
うん、
これね、
あ、そうなの？はい、
うん、ね、一番わかりやすく言うと、これ手帳型のスマホケースなのね、
おお、はいはい、
手帳型、
うんうんうんうん、
手帳型なんだけど、ほら、うん、手帳型じゃないケースで使いたい時もあるじゃん。
ああ、はいはい、ありますよ。うんうん、
手帳型もう普段はこんなにスマホを守るために、うん、ね、背面も前面も手帳型でしっかり守りたい。だけど実際ちょっとがっつり使いたい時とかは、うんうん、手帳型じゃない方がいいよなっていう時あるじゃん。
うんうんうんうん、
その時にケースって付け外しって大変じゃん、
なんか硬かったりするよね、
硬かったりするじゃん、しっかり守るためにさ、うんうん、でこのケースって画期的で、はいはいはい、ね、普段は普通のこう手帳型じゃないケース、
うん、はいはいはい、
ね、カチャってはめるね、うん、普通の、
うんうんうん、普通の背面だけど、そう
なの、はいはい、で背面にiPhone とかのマグセーフって丸いさ、マグネットのやつ、うんうんうん、これが、はいはい、ね、ケースに内蔵されてて、
うん、はいはいはい、
普段はこの手帳型じゃない形で使える、
うんうん、
で、これマグネットでこう背面にこう手帳のこの何、
うん、
この背面と前面を覆うはいはい、はい、わかる？触る？
うん、わかりますよ。ケースがね、外が映すケースね。はいはいはい。
シェルっていうらしいんだけど。
あ、シェルって名前なんだ。
シェルの部分が、
はいはい、
これがね、くっつくの、マグネットで。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
普段はこう手帳型で使えるんだけど、うん、ちょっと手帳型じゃない方がいいなと思ったら、うん、マグネットでピッて取れば、うん。
はいはいはいはいはい。そうね。うん、それは。手帳型じゃないものとして使える。
そうそうそう。
おお、二刀流なんだ。
二刀流、これ頭いいでしょ。
そうです、頭いい。磁石でくっつければいいっていうのも頭いい、ね。
頭いいでしょ。
うんうんうん。で
これが欲しくてさ、
はい。
欲しいものリストに入れてたのよ。
あ、そうだったよね。
Amazon の欲しいものリストに入れてたの。したら、うんうんうん、あのね、どなたかが送ってくれました、これを。うん、
あ、そこが分かってない、
ね、はい、ただこれね誰が送ってくれたかが未だに不明です、
うん、ああそうなのね、
はい、
ちょっと名乗り出てほし
い、あのね、お名前書いてないんで書いてなかったんで、
はいはいはい、
ちょっとね分かんないんですよ、
うんうんうんうん、
なのでよかったら、はい、心当たりのある方がいたらちょっと名乗り出て、うんうん、出てください、
そうですね、よろしくお願いいたします、
お願いいたしますこれいい、これめちゃくちゃいい、これこれこれにすればいいよ、
そういう、ね、
鈴木さんもこれにすればいい
すればいいよって言うけど
でこれね、
僕そんなに、
う
ん、
これ、ね、はい、手帳型で使ってる時にもちゃんとマグセーフのマグネットが効くのよ、う
んうん、ああ、その背面のところにはマグセーフが使えるようになってる、そうそうそう、はいはいはいはいはい、
へえ、いろんな形
で大体効かないもんね、
なんかさあのさ、
うん、
なんとなくこれね僕のイメージなんだけど、うん、誰かと、ね、うん、会った時にスマホをなんかちょっと机の上とかテーブルの上にポンって置いた時に、
はいはいはい、
ケース手帳型だとかっこよくない？
ああ。あ、まあまあなんとなく、うん、なんかかっこよさあるかなと思います。
ちょっとごつくなるんだけど
うんうん、うん、
なんかちょっとなんか手帳型だとかっこいいみたいなない？
なんかスンって置いてあるとおおなんかできるビジネスパーソンみたいな感じのなんかね。
だからでね、
確かイメージは
ちょっとね、はいはい、レザー調のやつなんでまたちょっとね、
ああ余計にかっこいいよね。うんうんうんうん。
で、うん、普段使うときは、まあ、手帳型じゃない方が使いやすい時もあるから、
うんうんうんうん、
外して使えるっていう。
はいはいはいはい、は
い、いいと思う。これみんなこれにすればいいと思う。さあ、いうことでございます。
はい、
でどうなったかちょっと分かりませんが、うん、ありがとうございます。
あ、そうですね、ありがとうございます。
そして誕生日はまだね、7月14日まで続きますので。まだ今年
竹
内に送ってねえなっていう方がいたらぜひ、はい、欲しいものリストのリンクも貼っときますね、概要欄にね、
はい、
でさっきの YouTube の、あのリンクも貼ってありますんで、
うんうん、
よかったら飛んでいただければなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでございまして、今週もですね、はい、たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジ妹さん、オレンジさん、たけしんさん、かかりんちょさん、わまさん、ソニカルさん、はっちゃんさん、まなんさん、たけぴさん、はんぷかげさん、たまごパンさん、まったんさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
鈴木さんは、脳にコンピューター入れたいですか？
急に何
イエスかノーで答えてください。脳にコンピューターを入れたいですか？
ノーで。
なんでですか？
いや、まあまあもちろん、ね、コンピューター入れたら頭良くなるんだろうなとは思うんですけど、
うん、
まあ別に今のままの知能でもいいかなって思ってるんで。
あ、さすが 大卒の言うことは違うな。
関係ないでしょ、大卒だからとか。
いや、あのね、今現在の、うん、今現在、うん、なんか実際にやった人がいるらしい。
ああ、そうなんだ。
脳にコンピュー500円玉ぐらい、500円玉ぐらいの大きさのコンピューターを脳に埋め込むっていうことを実際にやった人がいるらしくて、で詳しくお話しすると、あのイーロン・マスクさんの会社かな、ニューラリンクっていう、
ニューラリンク、ああ、そんな会社もやってて、はいはい、
で N1 インプラントっていうやつらしいんだけど、これを、まあ、実際に、まあ、コンピューターを入れるというよりは、これやった方が、ノーランド・アーボーさん方が、
ノーランド・アーボー
さん方がやられたらしいんだけど、まあ、なんかね、なんか、体のほとんどが麻痺してしまって、これ事故か何かで麻痺してしまった方が、要はっていうパソコンも自らの力で打てないような状況になってしまった方が、まあ、テスト段階ではあるもののやってみるっていうね、
ことで
やられたらしいんだけど、脳に結局その信号、脳からの信号を受け取ってコンピューターに送るという部分を入れたようなイメージなのね。でこれで、まあ、例えば文章打ったり うん、あとゲーム、例えばチェスやったりとかっていうようなことが、うん、あのできちゃう。
ああそうか、脳で考えることさえできればそのコンピューターがそれを代わりにやってくれるっていうね。はいはいはいはい。
なんかね、今現在、
うんうん、
21人がこれをやられているらしく、
うん、ああ、なもな複数名で実験されてるんですね、うん、はいはいはい。
でね、これがね、
うん、
すごいのが要は、うん、さっきねこれ以上頭良くならなくていいっていう話だったじゃん鈴木さんは
そんな言い方は別にしてない。
これ以上僕はあの頭良くなる必要はないので、
そんなことは言ってない。
いや言ってなかった、その方で言ってたよ、結構言ってたよちゃんと
何かコンピューターで言うと全部覚えてるみたいな感じになるんで、うん、そこは別にいいかなと思っただけでで
ねまあまあまあ、はい、そう、あんまり興味ないみたいだけど、これ、ね、違う、頭良くなるならないっていうところの凄さではないらしいんだよ、どうも。どちらかというと、
うん、はいはい、まあ、聞いてる感じそうね、はいはいはい、
要は、ゲーム、例えばさ、なんかちょっと、うん、対戦するようなゲームあるじゃない、対戦ゲーム、
はいはい、対戦ゲーム、
生き残りを競うようなゲームとかさ、
は
い、あるじゃない、ああいうのがね、えらく強くなるらしい。
ああ、そうなんだ、そのコンピューター入れ込むことで。
なぜかというと、鈴木さんはこう入れないので。うん
まあはい、
一生入れない
ので、入れない
ので頭はいいかもしれないけど、
うんはい、よくはないけど、
はい、反射神経としては
あ、
普通なわけ。
まあ波の人間
の、ね、頭で考えて、その頭で考えたものが、はいはい、うん、指先に信号が来て、指先でコントローラーを操作して、うんうんうん、初めてコンピューターにこう、うんうん、届くわけじゃん、
ゲームのねコンピューターに、はいはい、
これがこの脳にこの埋め込むと、
うん、
なんちゃらインプラントって埋め込んじゃうと、もうダイレクトにコンピューターに指示がいくわけよ、うん、
そうね、脳で考えたというか、そう、こう動きたいっていうのがね、はいはいはいはい、
だからその分のタイムラグがない、
うん、ああなるほどね、はいはいはい、だ
その分反射神経を競うようなものは強いらしくて、
うん
うん、だから、ね、この埋め込んだ、ね、方はが言うにはもうゲームが強くなりすぎちゃって、
うん、
つまんないぐらいらしい、
うん、e スポーツの大会に出れそうだね。
でも、まあ、ルール的に OK かどうか分かんないけどさ、
分かんない、
そうなってくるとさ
まあまあまあね、
でもなんかそういうことらしいんだよね。
ああ、なるほどね、はいはい、はい、だ
これが今は脳で、うん、考えたものをコンピューターに伝えるということだから、うん、まあ、まあ実際にはゲームだけでなく、うん、その文字を打ったりとかそういうね、
うん、
コンピューターの操作をするっていうことができれば、いろいろその活動範囲というか
増えてくる、うん、まあそうね、そのなんか麻痺しちゃった方でもっていうところだよね、うん、
でこれが、うん、まあ、将来的には今度、うん、このコンピューターが情報が脳に直接来るようになれば、
うんうんうんうん、
それこそ情報量って無限大じゃん、うん、
まあ、そうだね、はいはいはいはい、そのコンピューターに残しとくこともでき
ない、ね、だから今目の前にいる人が誰なのか、どういう人なのか、うん、どういうのが好きなのかとかっていう情報が瞬時に、
うん、思い出せる
というかね、はいはい、来るわけじゃん、
うん
うん、コンピューターから、はいは
い、うん、
そうなってくると、うん、ちょっと夢が広がるよね。
そうね、なんか認知症とかっていうのがなくなりそうな、
なくなる、どうなんだろうね、うまくいきそうな気がするよね。
なんか脳はあれだけど、うん、結局そのコンピューターから情報が来るからっていうのでなんかね、うん、
で自分の脳の代わりに、いや結局あれでしょ、その、
うん、
要はうまく引き出しが引き出せないっていうことじゃん、おそらく認知症って。
まあそういうこと
だね。脳には情報として多分入ってるんだけど、うん、うまくそれを引き出せないよってことなんだと思うんだよ、うん、その代わりをやってくれるんだろうね、うんうんうん、きっとね、
うんうんうん、だからそういうところでね、なんか活路が見えるというかね、うん、うん、
これこれがだどんどん進化していくんだろうなっていう、
う うんうんうん、面白そうだね。
なってくるよ、機械の体とかなってくるよこれから
なんかね、不死身の体が手に入りますかね、いずれかね。
ただこれをじゃあ実際やりますかって言われたら、
うん、うん、
僕もやらないいや怖い、怖いが先行っちゃうかね今の。
ちょっとそうね、脳パクで開けてそれ入れてはちょっと怖いよね。
だってもう僕これどころか、
うんうん、
あのレーシックすら怖くてできないんだから
あ、目のね、
目のね、目の視力回復の手術ね、
はいはいはい、
あれすらできないんだから。あれ、うんうん、レーシックのもちょっといいのはあるじゃん、ちょっと角膜剥がしてちょっとコンタクトみたいな、
うん、
コンタクトみたいなの入れて、
はいはい
はい、また塞ぐみたいなのあるじゃん。でそれは、ね、あのーうん、レーシックと違って、レーシックは角膜削っていくから、
うんうんうん、
後戻りできないし限界があるけど、一回角膜剥がして、
うんうん、
なんかちょっと特殊なコンタクト入れてみたいな感じのやつだと入れ替えが後からできるからいいよなんて言うじゃん、
ね、はいはいはい、
あれも怖いもんね、
まあ、ちょっと怖いで目の中いじられるのね、
ちょっと怖いから眼鏡でいいかなっていう、うん、
そうね、まあ、するなら普通のコンタクトでいいかなぐらいの感じになっちゃうよ、ね、
っていうのがあるから、まあましてや脳にね、まあ500円玉の何か入れるっていう、ね、
まあ、今は特にね実験段階だしね、何が起こるか分かんないしね実用化されてもちょっと怖いよね
怖いよね
うんうんうん、
じゃあちょっとまあ面白い実験というか、じゃあすごいね、このね、うん、イーロン・マスクさんはすごいねイーロン・マスクさんいろんなことやってるよね。
まあね、それまさも一つ社会貢献ってことなんだろうけどね、企業の、ね、
いやいや、これですごく助かる人いっぱいいるだろうし、うん、
そうね、それこそね、さっきの、ね、麻痺したとかとかのね、うん、まあ、なんか伝えたいけど伝えられないっていうのをね、うまくそれが代替してくれればね、うんうん、
だからこれで今ロボットもやってるでしょ。
あ、そうか、ロボットもやってるのか彼は、
ね、でそのネットとつなぐためのあれもやってるでしょ、うん、そのね、そのロケット飛ばして衛星で、
ああ、ね、はいはい、衛星のね、はいはいはい、はい、
全部つながってんだろうねきっとね
さすがだね、イーロンさんはね、イーロンさん褒めてるのね、
イーロンさんすごいさあ、
はい、先見の明があるね彼は
さあ、そんな中、
はいはいはい、
鈴木さんにちょっと今回はちょっと鈴木さんに問題です、
うん、あ、問題、はいはい、はい、
これ即答、調べちゃダメよ、
調べちゃダメ、大丈夫ですよ、はい、
ちゃんと知識として持ってるか持ってないかです。
なんかやだな、その問われる感じ。
これネット通信、家では何使ってますか、うん、
ネット通信で、あ、会社ですか、
じゃあ家で
何使ってるってどういうこと、
要はあの何なんか使ってるでしょ、無
線、まあ、スマホとか
無線でなんか何使ってますか
何使ってますかってどう、はい、何パソコンとかスマホとか、
スマホは何で繋いでますか、スマホはネット、何
で Wi-Fi で繋いでます、
Wi-Fi で繋いでますね、
あ、そうですそこ引き出したかったね
Wi-Fi、 じゃあその Wi-Fi、
はいはい、はい、
当たり前に使っているその Wi-Fi、
はい、
何の略でしょう、
あー、そういうことね、うんWi-Fi って何の略なんだろう、
ちゃんと分かって使っているのかって話です
なんとなく Wi-Fi の Y はワイヤーかなって思ったんですけど、
うん、
ワイヤー、うーん、ちょっとね、知らないで、
知らない知らずに Wi-Fi って言っている、
うん、もう Wi-Fi という一つの単語として使ってますね、
あ、うーん、じゃあある意味正解です、
うん、あ、そう
ね、正解は Wi-Fi は何の略でもないっていうのが正解、う
ん、あ、ないんだあ、引っかかると
ね後付けで、うん、ワイヤレスフィディリティ
、
ワイヤレスフィディリティって言われてるんだけど、で Wi-Fi っていう、うん、これ後付けなんだって、
ああそうなんだ。後付けなんかね、ハイフン真ん中に入ってるからね、なんか略語っぽいっちゃ略語っぽいよね。
で、これなんで Wi-Fi って言い始めたかというと、うん、もう本当になんかもう商品名みたいなもんで。
はいはいはいはいはいはい。
だから本来は、
うん、
あの Wi-Fi 無線 LAN の企画だ。IEEE802.11B とかっていうのが。
ああ、IEEE ね。はいはい。
これを、これは覚えにくいじゃん。
まあちょっとややこしいよね、なんか、うん、
でなんか相性として Wi-Fi ってつけたんだって。
ああそういうことで、それをなんか、うん、あ分かりやすくするための Wi-Fi だったとか。そう、なるほどね。うんうん、
だから、はいはい、これに意味はなくて、だけど、
うん、
意味は持たせた方がいいよねっつって後付けでワイヤレスフィディリティ、
それっぽく当てはめたんだね、うん、
したらしいよ。
ああそれちょっと面白いね。
Wi-Fi Wi-Fi に意味はない、
意味はなくてただの相性ってね。
これ覚えて、あだから明日あたり皆さん、
うん、
あの学校とかね会社で Wi-Fi って何の略か知ってるなんつって、なんか一旦一旦みんなこじつけるから、
うんね、
一旦多分ね、
そう聞かれたらこじつけるわ。
大体多いのは多分ワイヤーファイヤーとか言い始めるんだよみんな。
なんかファイヤーワイヤー思い出しますけどね。昔もね。ね、
そういう。じゃあ使ってみてください。
はい。はい。小話だったな。
さあ。
はい。
今日あじゃあちょっとこの辺でちょっと一回ちょっと鈴木さんの喋りたいことを聞いとこうかな。
はいはいはい、つい先ほど発覚した話なんですけども、
はいはい、どうした？
ちょっと危ないマクドナルドに騙されかけたっていう話なんですけど、
ほう、マクドナルドに騙されかけた、
まあ、騙されかけたというか僕の管理が悪いのかどっちかなんですけど、
なマクドナルドを普段管理して、あそんなに偉い人だったの？
違う違う違う違う違う、
ごめんごめんごめんごめん、ないやばい、鈴木さんはそんなやばい思ってる以上だ、ごめんごめん、そんな偉い人と思わず、マクドナルドを管理されて、あ
の僕の自己管理の話、
自己管理
自己管理、
あもうマクドナルドはもう自分自身だぐらいの気持ちで、
そういうことじゃない違う違う、マクドナルドとあのこの管理はまた別なんです、
あ別の話なの、自己管理が悪いの、マクドナルドに騙され
て、自己管理が悪いのかなっていう、うんうん、年始、今年の年始にね、
うん、
マクドナルドの福袋、
あはいはいはい、
をまあ、あの抽選だったんですけど当たって買ったんです、
うん、
で買った時にあの商品無料券10枚入りっていうのがね、
はいはいはい、
必ず入ってる
ん
です、ね、
うん、
でまあもだから何でしょうね、もったいない性分なのか、何か期間もね結構あるんで、
うん、
あまり使わなかったですよ、マック行ってもまあちょっとこれもったいないし使うのは何かまた別の機会にしようとかって思ってたらですね、
うん
うん、こちらの有効期限6月と30日まで、
あ、はいはいはいはい、
まだ大丈夫なんですけど、
半年間ってことだね、
半年間、そうそうそう、
はいはい、あでもね僕も去年そんな感じだったよ、うん、
で10枚入りなんですけどまだ8枚ぐらい残ってて、
あ全部残ってないんだ、
1回か2回ぐらいは使ったんですけど、
あ僕の去年の僕よりマシ、
いや今な収録始まる前何の気なしにちょっとそのねこの無料券を入れてた、うん、まあカードケースを見てみたらなんか入っててえと思って、
あのね、
期限があれ来週だと思って、
僕は去年の今頃、うん、多分ねポッドキャストで喋ってると思うんだよ、はい、僕多分
喋ってたっけ
な、もうね券のいや綴りみたいになってるじゃん、うん、
はいはいはい、なってます、
あれをもう使っちゃおうぜっつって、うん、もう時間ないから使っちゃおうぜっつって、うんうんうん、マクドナルド窓口持ってくと、うん、もうこの時期みんな同じこと考えてて、うん、多いんだろうね、ごと持ってくる人が、
いやそうなんだ、
店員も慣れててあこれ全部使っちゃって大丈夫ですか、はいはい、はい、なっつって
そうだね、
定番よ今言ったら店員さんみんな持ってくるからそれをこの時期
やっぱそうなんだね、みんな同じこと考えてるから同じような結末になっちゃって
忘れてる忘れてる。いや今年は僕だって応募すらしなかったもん、
うん、あそういやずっと当たってなくて初めて当たって、うん、やったーとかって思ってやってたらもうまだバーガー4つ分とポテト3つ分とドリンク1杯分みたいな、なんかほぼほぼ残った状態
だね。中途半端に使うのが一番良くない、店員さんに優しくない。だもう使わないなら丸々この時期に持ってって
これ全部
そう全部っつったらもう把握してるから店員さん、これとこれとこれとこれねみたいな分かってるから。
さすがにバーガー4つは一気には食えない。
いや違う違う違う、家族で何一人で食おうとするの。
いや家族もだって僕と奥さんと2人だけです
から、ね、いいじゃん。今日は1日マクドナルド朝行って 10時半とか普通のやつはね10時半とか行って、うん、全部交換してきて1日マクドナルド、はい、今日はマクドナルドパーティーね、
都度交換して都度交換してあったかいもの食べたいです
、ね、ああ違うな、よくないなそういうのは。
よくないなって。そうなんで皆さんね、もし年始にマクドナルドの福袋買われた方は
そうね、
ご注意くださいっていう注意喚起も含めて ね今気づいた
んで、気づいた。もう去年は僕が多分注意喚起してるんで大丈夫ですね。さあそんな、はい、そんな鈴木さんに、
ああはいはい、
一つ質問です。
あ、今日質問多いね、なんか、
はい、給食はいつまで給食でした、はい、
うん、給食はね中学校の頃まで給食ありましたね。
中学校まで給食だった。
中学校も給食でした、はい、
僕ね中学校の時に、ね、給食じゃなかったの、もうお弁当だったの。
ああそうなんだ。
ただね、牛乳だけは出る学校から。
あそうなんだ、飲み物だけは配給される。
そうそう
はいはいはいはい、
っていうのでね、
うんうん、
でですよ、
はいはい、
給食ってさ、まあ、牛乳必ず出るじゃん。
出ますね、はいはいはい。
で、ほら、昔はパンが多かったから、
うん。
で、月に1回ご飯とかだったんだよ、僕の時はね。
ああ、なるほど、はいはいはい。
まあまあ、まだ牛乳でもって感じだったけど、最近はほら、ご飯食が、うん、下手したら半分以上ご飯とかっていう。
なんか、うん、僕の時は結構ご飯多かったですね、確かに、ね、うん、
でしょ、
ほぼほぼご飯とか、
うん、今若いマウント取られたけどさ。
若いマウントで若いのは事実だからしょうがないし、
ね、で今ほらご飯の時にちょっと牛乳ってないじゃん、なんか嫌じゃん。
あ、まあまあちょっとね、
ご飯に牛乳はちょっと違うじゃん、
うんうんうん、はいはいはい、
牛乳以外の飲み物が給食で出るとしたら何がいい？
牛乳以外でもお茶でいいよ、全然無
理。お茶でいい。であるところが、うん、ある県かな、県単位で牛乳やめた県があるんだって。
うんうん、あ、そうなの。
市かな、はいはいはい、市単位で書いたのか分かんないけど、
うんうんうん、
牛乳やめて。
うん、
緑茶にしたんだって。
お、いいじゃないですか、僕好きですよ緑茶。
したら牛乳の時よりも、
うん、
緑茶に変えた時の方が評判が悪くて飲まない子供が多くなったらしい、う
ん、あーそうか、緑茶飲まないか、そう今時はな。
そう、なんかまずいとか苦いとか。
あ、うん、まあちょっとね、それこそ小学校中学校の子たちだとちょっと苦さ感じるかもね、緑茶
だ
と、
ね、なんだって。
うんうんうん。
でね、これちょっと見たの、その記事のさ、うん、その緑茶がセットになった給食の、うん、ね、写真があったから見たの。
あ、写真載ってた、はいはい、
これだなって思ったのがあったんだけど、
うん、
まあ、もしかしたらその、ね、出されたほら緑茶っつってもさ、メーカーによって美味しい、うん、まずいもあったりするじゃん。
あ、もちろんもちろん、はい、
だちょっとまずいところのメーカーのやつをなんか安いからってあれしちゃったんじゃないとかっていうのも思いながらも見たんだけど、
あ
のね、こうね、給食についてる緑茶がね、多分これが理由だろうなって思うんだけど、あの紙パックの緑茶だったのね。
あ、はいはいはいはい、うんうん、
多分これだよね。なんかお茶紙パック美味しくなくない？
あ、どうだろう、紙パックの多いお茶たまに飲むけど別になんとも思わないけどな、多いお茶だからなんか。
いや多分僕多いお茶でも、うん、紙パックじゃなくて、
うん、
僕は缶かペットボトルで飲みたい。
ああ、はいはいはいはい、
あのまずストローで飲みたくないじゃん1個ね。
まあ、確かに緑茶ちょっとストローで飲むってなんかね違うところ
あるよね。あとは紙パック、うん、これ多分僕の意識しすぎなところだと思うけど、うん、ちょっと紙の匂いがついてるような気がするというか、うん、味がちょっと違う気がするんだよね。
ああなるほどね、はいはいはいはい、紙独特のという
か、ね、そう、うんうん、なんかねダメ、う
ん、
ダメだ。じゃあ本当にペットボトルか缶で出してあげてください、う
ん、処分めんどくさいよ給食の。だって何百人分のペットボトル、
じゃなかったらペットボトル缶ではないんであれば、うん、もうお茶はダメ、
うん、じゃあもう牛乳だ。
牛乳だ、瓶でもいいじゃんね。
牛乳の紙は許されてる。
あ、今あ 瓶じゃないのか、ね、それも紙なのか。牛乳も、
牛乳も紙だよ、だって今。
そっか、
紙紙、うん、僕の時は普通に紙。
まあでも牛乳は紙でもいいかな。
なんかね、うん、牛乳は紙でもまあまあまあと思っちゃうけどね。
うん、
そっか、残しちゃうんだね今の子はね。まあ、確かに牛乳の時でもいましたけどね、残す子 ね。もう争奪戦になってたら僕毎回参加してましたけど。
牛乳はあれどう、鈴木さん世代で、
うん、
あ、もうあれか、紙パックか、小学校の時からずっと紙パックか、
うん、紙
瓶世代じゃないのか、
うん、もう瓶は一切見てない、
ね、あ、 あれちょっとじゃあ聞いて、うん、あのミルメイクって出た、
うん、あ、出ました出ました、はい、
ミルメイクってさ、紙パックはどうやって、うん、僕は瓶だったから、
うんうん、
ね、ミルメイク粉で出てきて、
あ、
粉を入れながらストローでかき混ぜるっていう、
あ、なるほど、はいはいはいはい、
システムなのね、
で、
うんうん、紙パックの場合ってミルメイクってどうなの、うん、
それこそミルメイクも粉からあの液体に変わってました、
ね、違う違う違う、そういうんじゃない、ダメダメダメ。
何ありのままじゃない、
ダメダメ、そういうのダメ、
ダメとかない
じゃん。違う違う違う違う、あのちっちゃいストローしか刺さらない穴からどうやってでこのミルメイクの粉を入れてたのってのを聞きたい。
粉は入れてないんだっての。
液体ってない、どういう形なの、
なんていうか、まあ、イメージとしては本当にイメージだけの言うと、お弁当についてる醤油差しみたいな、あの魚の形した醤油差しみたいな感じの、
うん、
ような容器になってて、
うん、
で先っぽがをあのちょこっと開けると、その先っぽちょっととん、とんがってることではないんですけど細くなってるんで、
なんか昔のさ、昔のあれだ、蜂蜜入ってたやつだ、
蜂蜜入ってたやつなのか分かんない、
蜂蜜入ってたよ、なんかさプラのやつでさ、上置き、
あ、プラ、あ、まあまあでも上置きって、そうそうそうそう、で先が細くなってて、それがちょうどストローが刺さる口に差し込むことができるんで、そこに刺し、先端刺して、で押して、その液体を中に入れ込んで、あとはストローで混ぜて飲む。
でもさ、普通にさ、うん、なんかスーパーとかで最近ミルメイクの粉売ってるじゃん、うん、
ああね、はいはい、
粉しか売ってないじゃん、液体のミルメイクって売ってないじゃん、うん
うんうん、ああそうか、はいはい、あ、
なんで、
お家の出てたのミルメイクって名前じゃないのか。いや、もしかしたらちょっと違うのかもしれない、その実要はね、その牛乳になんか味つけるやつでしょ、結局
そうそうそう。ミルメイクってあれか、うん、ミルクをメイキングってことか。ミルクってそういうことか。今気づいた。あ、よかった。死ぬ前に気づいてよかった。
死ぬ前に
気づいて。ミルクをメイキングするってことか。
そういうことなのかな、わかんないけど。
今気づいた。
あ、でも一応あれですね、あのメーカーのホームページ行ったら液体もちゃんと売ってますね。ミルメイクコーヒー液体。
あ、すげえ、見てみたい見てみたい、今度見よう。はい、
そうだから、その僕は液体タイプでしたね、はい、
ん
パックだった
ね、うん、じゃ鈴木さんは、じゃあ牛乳は大好きということでよろしいですか、うん、最終的に。
あ、全然、はい、大好きでしたよ、
はい、はい、じゃあちょっと最後今日ちょっと話しておきたいこと、
うん、はいはいはいはい、
う
ん、
鈴木さんは、
うん、
泥棒とか強盗とか、うん、家に入られたいですか、うん
入られたくはないです、
ね、入られたくないですね
入られたくないです
よ、はい、入られたくないと答えた方に質問です、うん、残念。じゃあこれ、まあね、入られたいって言ったら終わってた、今日の話終わってた
入られたいって答える人いない、
入られたくないって答えた方に質問です。
はい、はい、質問、
表札はどんな表札にされてますか。
あ、表札ね、はいはいはいはいはい、はい、まあ僕賃貸なんですけど。
お、何、鈴木さんは賃貸なの鈴木さん自体が鈴木さん自体が賃貸なの。じゃあ僕も借りることはできるの。鈴木さんを借りることはできるの鈴木さんに住めるということだって
。違う違う、住まないでください私のところに。
やっぱり日本語って大事にしていかなきゃいけないから、ね、僕が今住んでいる、ね、家は賃貸なんですけどだったら分かるけど、うん、僕今賃貸なんですよ、貸し出し始めたのかなとうとう、ね、
あの家賃収入で過ごしてるとかない
ないの
僕の家は今賃貸なんですけど、
あ、賃貸なのね、
うん、はい、全く表札は出してないです。
ほう、
要はその名前のタグとかも一切出さず、まあ、部屋番号はね、どうしても賃貸マンションとかだったら書いてあると思うんで、
うん、
その部屋番号だけがまあ刻印はされててっていう状況ですね。
じゃあ、うん、じゃあその表札は出してないと答えた方に質問です
、はい、
実家は、鈴木家の実家は表札はどんな感じです
か、うん、うちの実家他は、表札自体は玄関のとこには名前出してたはず。当主じゃねえな、家主の名前を出してた。
あ、フルネームで。
フルネームで出して
た。鈴木ゴンザブローみたいな感じ。
ゴンザブロー、まあゴンザブローでいいですけど、うん、
ここでなんで僕今、まあ、なんで杉多語作を出さなかったのか、すごく今悔やんでるけど。
タコ作の子供になっちゃうからね、うん、僕でまあ出してはあるんですけど、まあその要は面してる道路からパッと見て、うん、その標識が見えるとかではなくて、ちょっとその中に入んないと、庭に入んないと見えない感じにはなってるので、
うん、
っていう感じで、まあ出してはいるけど、うん、そんななんかその道路沿いにボンって出してる感じではない。
なん、出さない主義。
出さない主義。
表札は出さない主義。向こうは配達しに来た人をちょっと惑わせようっていう。
別にそんな、
そういう
ポストのとこ、
そういう一族。
一応ポストのところには住所は書いてあったかな。
住所
書
いてある
の。住所。
本当に
住所だかな、なんか書いてあった気はする。
まあでも昔からある家は多いだろうね、きっとね。
うん、まあ、うちは割とずっと昔からあるところなんで、住所だったかなんかをその配達の方に分かりやすいようにはなってはいますけど、うん、
ね、闇バイトとかで強盗とか最近多いじゃない、う
ん、ああそうです ね増えてますね、
ちょっと狙われやすい家っていうのがねやっぱありまして、うん、ちょっと皆さんもちょっとかなり自分の家が今どうなってるかっていうのをちょっとそう、ね、うん、思い出しながら聞いてください。表札、うん、まず表札ね、
うん、
まずフルネームの表札出してるところは狙われやすい。
まあまあそうね、今時ね、
うん、要はなぜかっていうと、うん、要はフルネーム出していると、要は下の名前、
うんうんうんうん、
でなんとなく年代がバレちゃう。
あ、なるほどね、
どういう世代の人が住んでるかっていうのが分かっちゃう、
うんうん、うんうんうんうん、
だその時々でやっぱり流行り廃りの名前ってあるから。
そうだね、はいはいはい、
なかなか、まあ、
高齢の方に多い名前だとっていうとかね。
そう、今ゴンザブローとか入れないじゃん、書かないじゃん名前つけないでしょゴンザブローとか
昔もそんな別に今生まれてる人たちはつけてないと思う江戸の人間かって思われちゃうけど
なのであの、はいはいはい、まあ、まずそれをだからとにかく、うん、その、
うん、
総合的にまず、うん、その何日もね、何日もかけてどういう家なのかっていうのを調査するんだって、うん、入りやすいところ、狙いやすいところ、
なんか下調べというかね、はいはい、するっていうよね。
そのための一つだから、まず表札はフルネームでは書くなと、
うん、うんうんうん、ね、
鈴木だけにする。
そうだね、はいはいはい、ね、僕の場合はね、
で可能であれば、
うん、
ローマ字がいいらしい。
ああ漢字ではなくね、ローマ字で、はいはいはいはい、
鈴木ってローマ字で入れちゃうぐらいの表札がいいらしい。あとはカーテン、普段道路から見える部屋のカーテンってどうしてる、
うん、道路から見えるカーテンは閉め、あ、夜は閉めてますよ。
夜は閉めて、日中は、
昼間はあの要は遮光カーテンは閉めないですけど、うん、普通のなんていうの車高じゃないカーテンは閉めてはいますけど、
はいはいはい、
で昼間はそうして夜は車高カーテン閉めてっていう感じ。
あ、基本的にね、うん、それもね良くないんだって。
あ、そうなの。
だからねうん、カーテンの開け閉め、
うん、
で、うん、まあ、このね、そのレースのカーテンで、車高のやつってレースのカーテン閉めてるってことでしょ、
うんうんうんうん、
レースのカーテンを閉めるのはこれいいんだって、すごくいいんだって。
はいはいはい、はい、
で日中はもう、うん、レースも全部開けときたいって思うけど、それはやめた方がいいんだって、うん、レースのカーテンは閉めておいた方がいい。
ああうん、はいはい、
レースのカーテンを閉めておかないと、まず外から、うん、あの家の中が見えちゃって、
丸見えだもんね。
例えばテレビがあるとか、どんな世代とかってのはなんとなく分かっちゃう、はいはい、今現在人がいるかどうかも分かっちゃうんで、まあこれは閉めときましょう。で、はいはい、例えば出かけるときとか、うんうん、寝るときに状況を変えるのも良くないんだって、うん、本当
は。おー、
この家は何時に寝るなとか、
ああ、うんうんうん、
分かっちゃうとね、何時には人がいないなとか、はいはい、例えば昼間ちょっとお出かけするのに、
うんうんうん、
ちょっとレースだけだと心もたないから、ちゃんと全部カーテン閉めようとか、
うんうんうんうん、
シャッター閉めとこうとかっていうのも良くないんだって。
ああ、もう昼間は昼間でずっと統一するとか、
ね、そういうのも、ね、はいはいはい、そういうのも見てるらしいよ。
ああそうなんだ、なるほどね、はいはいはい、癖が出ちゃうな。
そうだから、うん、だからいつその、うん、出るか、家にいるいないっていうのを発表してるようなもんだから、やめた方がいい、
ね、はいはいはい、
レースのカーテンにしとくんだったら、そのまま出かけた方がいいらしい。
うんうんうん、はいはいはい、なるほどね、うんうんうん、
あとは気をつけなきゃいけないのは郵便受け、ポスト、家のポスト、
ね、はいはいはい、
ここに、チラシとか郵便物が溜まってるか溜まってないか見られるので、
うん、ああそうね、なんかそれはよく言うね、うんうん、
これが1日2日家に、うん、誰もいなくて、
うんうんうん、
1回見に来られた時に見られて、まあ、でまた来た時まだ取られてないなって分かっちゃうから、来ているから、
そうだね、うんうんうん、
気をつけた方がいいですと。だ旅行中は新聞とかを配達してもらってるのは1回止めるとか、もっと言っちゃうと郵便も止めることできるんだって、郵便局に。
ああそうかそうか、
1週間とかいなければ、
はい、
それも止めた方がいいらしい、
うんうんうん、はいはいはいはい、
ね、そ
う
ですね、うんうんうん、っていうのと、
うん、
あとその郵便受けはあの、うん、外から見えないやつがいい。
ああはいはいはいはい、
うちのやつね、ちゃんとね、うん、ちゃんと手をかけてこうやって完璧に覗かないと見れないようになってるのね。
うんうんうんうん、 だったかな実家のやつのなんか場所置き直してたような気はするんだけど。
あとは
普通に開くやつだ。はい。
あとはカメラとか監視カメラとかつけてる家多くなってきたじゃん。
ああそうですね。はいはいはい。
であれでちょっと安く済ませようってんで、うん、ダミーカメラつけてる家あると思うん
です。ああ今売ってるよねでもね。うん。
あれはダメらしい。
あやっぱバレるんだ。
バレるいやプロだから相手はプロだから。
はいはいはい、はい、
ダミーカメラってこんなもんだよねって分かっちゃうわけよ。僕らよりも分かっちゃうわけよ。
はいはい。
そんなんで騙されないから。ダミーカメラがついてることによって、
うん、
この家これ以上ねえなっていうのが。
ああ逆にね。
甘く見てる家だなっていう発表しちゃってるようなもんだから、うんうんうん、ダミーカメラつけるんだったら、はいはいはい、本物の監視カメラ、うん、ほんと数千円で売ってんだから、うん、安いやつは、
うんうんうん、
本物のやつをつけた方がいいらしい。
はあそうなんだね。あ今数千なんだね本物のやつ。
一番気をつけなきゃ今の時代一番気をつけなきゃいけないのは、
うん、
SNS に外出情報を出しちゃってる人が多すぎるだし、
うん、あーまあまあまあはいはいはい旅行行ってますとかね。
そう明日から何々旅行なんですとか、うん、SNS で平気で上げちゃうんだって。
あ僕平気でポッドキャストで言ってるね明日から旅行ですとかね。
いや僕意外と僕は、
はい、
うん、行って帰ってきてからの話しかしてないつもりでいるのできるだけ。
あ確かにそれはそうね、うん、はいはいはい、うん、
行く話は極力公の場では言わないようにして、
うんうんうんうんうん、
これ一番これを専門で調べてる人、うん、係の人もいるらしいのね。
あ
リスト化するのに、
はいはいはい、うんうん、
要はインスタグラムとか X とかを全部あって見て、はいはいはい、でそれこそ今 AI なんかでね、うん、収集なんか簡単にできちゃったりするじゃん、うんうん、おそらくね。
まあそうね確かに、はいはいはい、
行ってる先で旅行先の写真あげたいのは分かるけど、うん、あまりあげない、
うんうん、
帰ってきてからあげるとか
ポンポンポンってあげるとかね、はいはいはい、
これは徹底してやらないと、
うんうんうん、
自ら呼び込むことになるので、
まあそうだ ね、 ね、はいはいはい、あそうね、気をつけないかんね。
そうですよ、ね、でちなみにあれですか、鈴木さんは今日はお仕事は何時までですか。
この流れで言わないでしょ。
言わないの。
この流れだったら言わないでしょ。
あそう。どれぐらい、
頑張りました今日も。頑張りました。
どれぐらい当てはまりましたかっていう話ですね。
そうね、はいはい。
気をつけて。
そうですね、いろいろね、本当にまあね、なんか一度目つけられるとね、複数回も狙われる
みたいなニュースで。あとは、狙われるのは、うん、あくまでもお金持ちだからとか、
うんうんうんうん、
そういう理由で入る、うん、お金がありそうだから入るではなくて、入りやすそうだから入るっていう方がメインらしいのね、うんうんうんうん、
はいはいはいはいはい。
であと
ガードをガッチリしない
と、ね、そうそう、で入られる場所って玄関だけをガッチガチにしてる人多いけど、
うんうんうん、
玄関ではなく、
はいはい、
要はみんなやっぱり窓から入るんだって。
ああ、ね、はいはいはい、
内鍵してようが、うんうん、内側から鍵してようがなんだろうが、ガラス割って、うん、もうものの数十秒でガラスなんか、
まあそうね、割れちゃう
わけだから、うん、それでもう、
はいはいはい、
手入れでも開けられちゃうわけだから、必ずだからその窓も、うん、その予備の後からつける鍵を上の方につけとくとかっていうのをやる、うん、そうすると手間が2回かかるから、
うん、
2箇所に穴開
けなきゃいけない
から、それだけで諦めたりするから、
なんか飛散防止フィルムとかもあったりしますね。ね、
そういうのやっといた方がいいよってことみたいですよ。
うんうんうんうん、うん、なるほど ね、
ね、
気をつけないかんすもんね、本当ね、今
気をつけましょう。
はい、気をつけていきましょう。
気をつけていこう。で僕さ、この間さ、うん、この間さ、あのね、うちを勝手口、うん、
はいはいはい、
勝手口さ、
うん、
開けると僕のスマホに通知が来るようになってる。
おお、はいはい、そうなのね、はいはい、
で閉まった時も通知が来るようになってる、
うんうんうん、
そう、夜中のね0時57分 とかに、
はいはい、まあ、1時近く、
そう、
はいはい、
僕この今ねこの、はい、この何、うん、配信してるこの部屋に仕事部屋です、うん、僕のね、
うんうん、
行った時に、
うん、
いろいろやってる時にね、うん、通知来てさ、勝手口が開きました、
勝
手口閉まりました、
ああ開いてしまった、
とうとう来たかと、
ああまあ物見のやつだね、
0時50何分よ
まあまあそうね、1時夜の時間帯深夜帯狙ってきた、ね、
ありえないでしょう、
まあそうね、
それ以外、うん、とりあえずさ、うんうん、家族にさ LINE で同じ部屋にいなかったから、
うん、うん、
勝手口開けたって、
まあまず事実確認、はいはいはい、うん、
で開けて、まあ、すぐ答え返ってこないから一応僕リビングにカメラは設置してあるから、
うん、
リビングのカメラを一応見て、
はいはいはい、
ドキドキよ、
もうあそうね、ちょっと
下手に下降りてったらさ、
はいはいはい、
もう出くわしたら嫌じゃん、
うんうんうん、
で見たらもうそんな気配はないのね、
ああ侵入、まあまあその家の中の侵入は気配がない、
そうで、うん、そうこうしてるうちにLINE が嫁さんから来て、
うんうんうん、
あそれ私っつって来て何そんな夜中に勝手口開けてんのって
それはそれでどうなのって思っちゃうけど、
どうも真夜中に、
うん、
たまたま出くわしたゴキブリを外に追い出してたらしい、
うん、あ優しいですね、ちゃんとゴキブリ外に追い出すタイプなんですね
でもゴキブリと戦ってた、
ああなるほどね、それのあれでね、
えらい
開きました、閉めました、
えらいでしょ、
えらい
っていう来てました、告知です。
はい、この番組そんなことない人は皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信している番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。また、そんなことない人ではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことない人、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、
YouTube の告知もしていただいて当然ね、
YouTube の告知はしてなかったね、
してなかったしてなかった当然してると思った、ごめんごめん
し損ねております
、あじゃあちょっとじゃあいいよ、追加告知して大丈夫だ
この度 YouTube の方でも過去配信含め配信を始めましたので、YouTube の方でそんない竹内で検索をして、チャンネル登録と再生の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、はい、はい、これね、そんない竹内 YouTube チャンネルでは、
うん、
はい、そんないと R40 もアップしてあります、うん
懐かしいな、
はい、まあ、10年ぐらい前にやってた番組なんですけど昔のパソコンの話をおじさんたちが懐かしみながらするっていう番組、これ多分だ昔の話してるから、うん、そもそも、
はいはいはい、
今聞いても面白いと思うんですよ
そうね、その昔であることは変わらないから、そうそうそう、
まあ、よかったら聞きに行ってあげてください、はい、YouTube で聞けます、
うんうん、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。はい、さあ、はい、ということで、お便りを、
はい、
紹介していこう。
ああ、そうですね。はい。紹介していきましょうか。はいはいはい。
ね、
うん。
どれがいい？
どれがいい？
係長さんからいただいたお便りです。
はい、はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。はい。
第658回の YouTube での配信ありがとうございます。今週は2週分聞けるので得した気分です。楽しみです。今日やっとアップしましたね。
収録のね、今日ね。
ところで、
はい、
Google でそんないと、ひらがなでそんないと検索すると一番、うんうん、いつも一番上にそんな言い方しなくても、うん、と出てきます。
あ、私までそんないだもんね。はいはい。
そんないで検索されるワードの上位ということでしょうか。多分そういうことだね。竹内さんと鈴木さんは他人にそんな言い方しなくてもと感じたことはありますか。またいつもそう思う相手はいますか。ぜひ教えてください。
はい、
はいはい、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありますか。そんな
答えにくいだな。
そんな言い方しなくても、例えば、例えば、ね、例えば鈴木さんで言ったら、うん、ね、そんないつも大卒大卒って言わなくてもとかね、うん、そういうことだと思うよ。
それは別に何とも思ってないんだけど、ね、事実ではあるから別に。
あ、そうそう、僕は逆に思ってるけどね。そんな大卒アピールしなくてもって思ってる。
別にアピールは
しない。鈴木さんに
勝手に大卒大卒って言ってるのは竹野さんだから。
高卒をそんなに下に見なくても。
見てないじゃん、一つも。別に勝手なこと言うなよ。
違うんだ。それを無意識にしてるのが罪なの。
無意識にしてないって。あんま高卒大卒考えてないから。そう
じゃあな、意識的に言ってるの。
意識的には言ってないって
よ。じゃあ無意識じゃん。何
言ってないし、そもそも
前提と言ってる、言ってる、遠回し
遠回し。若いアピールはあえてしてるとこあるかもしれないですけど。別に大卒はそこまでひけらかしてるつもりは一切ないんですけど。
気をつけて、ひけらかしてるから。
まあまあ、それで言うとね、ちょっとなんかこの人なんかすごい自慢が入るなみたいな人はいたりはしますね。
いるでしょ。それはあれで専門用語で鈴木現象って言うんですけど、う
ん、なんで僕何の名前がついてる。自慢はしてないでしょ。
自慢だもん。だってもう、だって相性、だって相性、学校とか言わないもんね。
学校、
うん、キャンパスって言うもんね。
言ってないじゃないです
か、鈴木さん普段からね。
そん、自分の大学でもそのキャンパスって言ってなかった。そんなキラキラしたとこじゃなかったから。
ああ、そう。僕はほら学校生活って言うけど、うん、杉さんキャンパスライフって言うでしょ。
キャンパスライフ言ってたいし、大学生活だし、大体言うとしても。
ああ、ほら出ちゃう。大学、別に学生、学生の学校生活でいいのに、大学生活ってわざ大学って言っちゃうんだよね。
キャンパス大学で言われたら大学生活だよって話をしてるだけ。いやい
や、でも一緒一緒。
別に中学校とかだったら学生生活って言うしね。
違う違う、なんかだ、そこよ、そこ、大学は特別ですみたいなところに位置づけてるでしょ。そうだって。
まあ、でも大学はなんか大学生活って言いたくなるよね。
ということでね、鈴木さんはそんな言い方しなくてもってこれみたいです。
そうかもしれない。、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、他どうですか。
はいはいはい。ね、なんかお読みしたいのが一個あったんだよな、うん、はい、
あ、そうそう、あのね、
うん、
あのね、
うん、
ソニカルさんからいただいたお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。はい、竹内さん、お誕生日おめでとうございます。
はい、
どういたしまして。
ありがとうございます。
良き1年になることを祈っております。
はい、ありがとうございます。
先週プライベート配信、結構ん、先週のプライベート配信、うん、結構 YouTube 配信されてた。先週のプライベート配信、うん、 なんだ
結局なのかな、結構じゃなくて結局なのかな分かんないですけど、
あ、まあ、結構 YouTube 配信されてたのですね、次回までにたくさんたくさんメッセージくるといいの、ここじゃないんだよ、僕が読みたいんです、ここじゃないんだよ、
はいはい、
ここで次です、うん、ディズニーで、
うん、
椅子を使う人、それってキャストさんの動きを読んだ隠し犯的な人だったのでは、うん、というか次回も楽しみにしておりますということでね、
はい、
あの先週僕がお話ししたあの、うん、ディズニー行ったらパレードで、うん、本当は地面に座って、
うん、
見なきゃいけないのに、
うん、
椅子に座ってたやつがいてムカついたって話を先週したんだけど、
はいはいはい、しました
。キャストさんも全然注意しなくてムカついたって話をした。あの後電話して聞いてみました、ディズニー。
あ、電話したの、
問い合わせに問い合わせして、
はいはいはい、うんうん、
したら、
うん、
まあ、明確なルールは決まっていないけども、
うん、
やばい、椅子は使わないでほしいっていうのが、う
ん、あ、はい、
まあ、ただ明確ではないのでその場のキャストさんに任せてるらしいです。
まあ思いとしてはというか、まあね、使ってほしくはないけどもみたいな、
ね、そうそうそう、ということで、
はいはい、
やばいキャストさんが悪いです、あの場にいたさあどうぞ、ね、鈴木さんが紹介したいお便りもあると思います。
はい、そうですね、じゃあ、ちょっとご質問がねいただいてますんで、たけぴさんからのお便りをご紹介、
はい、
はい、したいと思います、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。
でしょうよ、
でしょうよって何なのありがとうございます。
ありがとうございます、すみません
、特に竹内さんの〇〇どうなってん系の話が大好きです。
どれ系だろうどれ系だろう
どれ系だ
どれ系だろうちょっと
まあまあまあ
竹内さんの話が大好きです。何かに物申す系かな、どちらか
という感じですかね、どうなってんだっていうことですがね、うんさて、前回ですね、659回のエンディングに流れている楽曲がとても気に入りまして、どこで手に入るかまたは聞くことができるかを知りたくメッセージをお送りいたしました。 お忙しい中お手数おかけしますがどうぞよろしくお願いしますと、次回も楽しみにしていますといただきました。
はい、
はい、
最近エンディングで流しているのが、
はい、
細い雨が街を鳴っていた、そこで光が震えた、画面に浮かぶ君の名前、声のない合図が夜明けを呼んだ、もしもしは扉にぶつかって、
これなんですけど、
そうですね、はい、
はい、これを流しておりますが、これは、はい、あれ何回前かな、う
ん、何回前でしたか ね多分タイトル見たらわかるんですよね、
うん、なんか3回か4回ぐらい前の回で
雑だな656回かな、はい、
ね、僕がまあこれ作った曲でございまして、
世
に出てません
まずね前提としてね
どこでも聞けないですね、ただこの、はい音源欲しいよってことだと思うんです、うん、おそらくね、
うんうん、そうですね、手に入る
か、
ね、
最初から最後にちゃんと聞きたいよってい
う、はい、うんうんうん、
スマホとか入れて聞きたいよってことだと思うんですけ
ど、はい、うんうんうん、
これね音源手に入る方法があるんですよ、一つだけ、
お一つだけ、はいはい、
一つだけあるんですよこれがですね、はい、僕の、毎日ライブ配信やっているラジオトークというのがございまして、
うん、はいはいはい、
ラジオトークでですね、毎日、うん、ライブに遊びに来ていただきますと、
うん、
その日その日でたまに、
うん、
これでこのギフトでこれが出た人に、うん、この楽曲プレゼントみたいなことをやったりするんで、
うん
うんうん、多分ね、はいはいはい、今持ってるの2人だけですね。
ああ、そうだ、
リスナーさんの中でも2人だけです
ああ、限られた音源ね、
はい、これはまだまだ本当限られた方しかちゃんとした音源持ってない、
はいはいはい、はい、
なのでよかったら、 ラジオトーク、ラジオトークに遊びに来てください。
手に入れていただける。
ラジオトークはアプリ自体は無料です、うん、無料でダウンロードできます、はい、そうですね、はい、ラジオトークで検索してもらえれば、うん、iPhone でも Android でも聞けます、
はい、
僕は毎朝7時20分から、
うん
うん、夜は9時からライブ配信やってますので、
うんうんうんうん、
よかったら、
はい、
ラジオトーク
よろしくお願いします、
はい、来てください、待ってます、
はい、待ってます、はい、ゲットしてくださいここでね、はい、
で言ってもらえれば、はい、これ狙い、うん、狙ってきましたって言ってくれれば、
まあ、あ、そうですね、はいはいはい、
これがゲットできる企画をその場で勝手にやりますんで、う
ん、そうですね、うんうんうん、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、
待ってます、たけぴさん待ってます、
たけぴさん待ってます
ということでございまして、はい、今週も、お聞きいただきましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
オーディオブックドット JP で聞いていただいている皆さんはこの後もおまけ配信もうしばらくありますね、はい、最後まで聞いてください、
はい、はい、お願いします、
まして、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、正体は遠くの闇ではなく耳元に残された追い見えない糸だった、声は消えていなかった、別の出口へ流れていただけ、広い門の下で君は戦い道に立ち寄り、温かい包みの数を聞こうとしていただけ、君はどこへ行った、そう叫んだ僕の手には探偵の地図と寝ぼけた午後が残っていた、君はどこへ行った、その答えはとても近くて、事件は何にするの？母国は長い迷路から帰って、英雄でも犯人でもなく、ただ小さく息を吸って同じのでと答えた、細い雨はまだ街を鳴っていた、何も起きていない夕方に僕だけが朝を信じて、5時半の迷子になって